ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことで、ございました。うのじいさん、これ、まあ、今僕その最初のオープニングの音が今聞こえました。ありがとうございます。あ、いつも通りなんですね。いや、このブースの中に音が流れてなくて聞こえなくて、ブースの外から薄く音が聞こえる状態やったから、そのオープニングのそのテーマソングを言うんか分からんけど、あれが変わったんかなと思います。その薄くやるがドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンっていう、なんかもうそれしか聞こえんかったから、あ、どうもどうも。いや、うのディはもうどんな過ちを犯そうか、もういいんです。それはね、本当にもううのディはなんて言うんでしょう、我々このルネッサンスラジオの仲間スタッフにおける、まあマリオネットサブロー的なね、ところがありますから、もうウノディには優しくしていこうということで、優しくしてはいけないのはだからウノティなんです、これはね。まあ何かしらで謹慎しているからここにいないのか、だから今ブースの中僕一人なんですけども、生意気にも前の仕事がどうたらこうたら言うて、ちょっと遅れます言うて、あと10分ぐらいですって言われて待とうかなと思ったんですけど、まあ、まさかの利光くんもやっちゃいますかって言ったんで、やっちゃいましょうという、ことでございますね。ルネッサンスラジオルネラジでございますけども、じゃあちょっとうの T が来るまでメールでもちょっと読んどきましょうか。ラジオネーム既得権益、久しぶりじゃない、既得権益、既得、男爵さん、うの T スタッフの皆さん、収録お疲れ様です。雑誌のインタビューで、いやこれはありがたいね、あのミキが今もう大人気の、だってもうミキか和牛か、エグジットかとかでしょ、ミキですよ。雑誌のインタビューでミキがルネッサンスについて語っていました。あざす。ミキがインタビューを受けていたのは、芸人主人公の現在地そんな雑誌あるんすね。あ、お笑い系の雑誌ですやって。既得権益まだお笑い系の雑誌とかこうて呼んでんねや。まあ、我々が若い時、お笑い台風とかね、お笑いポポロとか、そういうのがありましたけどもね、今はだからこの芸人主人公の現在地というのがお笑い系の雑誌では有名なのかもしれないですね、うの T さん。今駆け込んできましたけどももう始まってるんですよ。
すいません、ちょっと
このメールを読み終わったらもうラストメッセージのコーナーに。まあオープニングです、これは。いえ、何ですか、その前の仕事というのは。
はい、ちょっと朝から
何ですか、なんか NHK さんだっていうのは、
はい、NHK さんでちょっと。
でももうだって携帯大喜利が終わったから、もうあなたは NHK できんでしょ。
いや、まあ、
だって脱税してんのに
細々と。
NHK の受信料払ってないでしょあなた。
いやいや、払わせていただいてますよ。
もうリアル払ってないのやつ、これダメよ。
払ってます、払ってます。
もう
貢献、
本当、
はい、僕の生活
だって。 NHK の受信料と年金と税金払ってないって聞くよ。
悪評が
何も払っていないという、
悪評が轟いちゃうから
、何も払わずにこの国に住んでいるという状況という、これは嘘ですね、これはね。そうそうそう、噂にすぎないという、
デマ
ですね。
デマ
ゴーグですね、これは。なるほど。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。
すいません、忙しいのに。
いや、何も忙しいないですよ。
ヒゲさんも朝からお仕事をね、今日されてた。そうですね、朝から。
今日朝から、
はい。
僕の親友の人ですよね、あれは。だから
が天の声的な、
いいですね。なんかやっぱり、この設定というか、まあ事実なんですけども、僕の親友が、スッキリさんの天の声ゴールド、はい、金曜日はね、山ちゃんじゃなくてというのがありますから、私の親友が今日出させていただいてたというね。
そうです。
いいですね。この設定じゃないんですけども、この言い方を口にすることでこう一瞬この山ちゃん気分が味わえるというかね、
見守ってきた
やつ、奥さんが青い優なんじゃないかという気分にいやだからあのツイートしたいんですよ僕も、あの謎の男の見守りを終え俺一瞬つぶやきかけたもんね今日ね、謎の男の見守りを終え浜松町へっていう憧れの、いや忙しいなあいうね、この人忙しいなあいう、
は
い、
すいません、そんな中、
いやほんまですよ、僕はもうそれでもちゃんと来たんですから本当に、
そうですね、
ということでございまして、何ですかポンポンって押しま、台本をポンポンって押しましたけど何ですか今宇野 D の方を見ながら台本をポンポンと指さしましたけども、
そうそう、
なんですかそこ読んだ方、
まだちょっと解禁じゃないかなっていう、情報
解禁、やかましいわお前みたいな下っ端に解禁もクソもあるか、ね、
ちょっとまだ
何にも喋っちゃダメなんだよ僕もですよ、僕もです、あるんですよね、まだちょっとなんかそういうの言われるとき複雑な気分やね、その上のスタッフさんとか、同じぐらいの作家さんとかディレクターにね、ただまだもうちょっとお前なんでちょっとこのことは他ではみたいな、はい、もういろんな気持ちが渦巻くよね、いやもう分かっとるわっていうねそんなんもこっちとら20年やってんのにそんなことも分からへんと思われてんねやっていう屈辱、あるいはいやそんな大層なことちゃうやろって思う時もあるし、いろんな思いが渦巻きますけども、既得権益のメールを読んでたんです今、ね、
すいません、
ミキがね、
はい、
前回までのあらすじを遅れてきたヌーティーさんに説明しておくと、はい、あの大人気漫才コンビミキがですね、はい、ルネッサンスのことを、うん、お笑い雑誌で語っていたという、それをうれしくなりながら読む先輩芸人ですよだから、
はい、
この雑誌はお笑い第7世代と呼ばれるニュースターたちのインタビューで構成されているのですが、これが霜降り明星とかがね言うてるやつですよね、いいですよね、我々なんてもう第何世代とか言ったことないですもんね、おそらく該当するのはあるんでしょうけど、
どんぐらいなんでしょうか、
もうおこがましいというね、うん、気持ちがやっぱありますから、そこでミキがルネッサンスについて語っていました。第7世代の先頭集団のミキが、記者の方、思春期のお笑いといえば何でした？亜生君、深夜番組見ては学校で披露するような普通のお笑い好きでしたね。ヒゲ男爵さんのルネッサンス、学校で初めて見つけたの僕やったんですよ。で昴生君、そんなわけないやろ、みんな一緒や、それとルネッサンスな、あルネサンスとおっしゃってるからね、ルネサンスは歴史やから普通の、以上です。どうやらルネッサンスはお笑い第7世代の間にもしっかりと根付いているようだということですね、
はい、
お笑い第7世代にはしっかりと根付いてるんですけども、今日その僕の親友の方がスッキリで天の声やってたんですけども、ゲストに来てた唐沢俊明さんと牧陽子さんには根付いてなかったみたいで、
唐沢さんでもね、お仕事、
そうですよ、唐沢鳥焼さんのねアジポンのイベント、ちょっとその辺も後で喋りたいなと思いますけどもね、さあということでございまして、8月の18日の、日曜日、新宿ロフトプラスワンさんで、やらせていただきます妬み男9でございますね、8月の18日の日曜日でございます、チケットも、発売開始されております。例によってこう じわじわという まだ完売ではないんですか。いやだから前回がやっぱり結構告知をもうすごくね、何様だというぐらい怠ってしまい、若干ちょっと
余裕
がね、いつもよりは余裕がありましたけども、ちょっと今回はもうパンパンにしないと、ロフトプラスワンの鈴木店長がね、もうドル箱イベントだって言ってくれなくなるんで、ちなみにブースの外のマネージャーストー君、現状どれぐらいの何分の1的なやつを指で分母の方を指で示すとどれぐらいですか、これですか、6分の1、半分はいってる、
6割ってことか、
6割か、
4満点だとする、
あなるほどね、6、7割、現時点収録1年で売れておると
思っときましょう、
いうことで、これはとうとうじゃあゲストを投入しないと、やっぱり 加藤恭子加藤恭では弱いという、もうだからあの絶対にチケットをあのきっちり売りたいんでゲストはちゃんと今までハテナにしてたんですよね。まあそのブッキングが間に合えへんかもしれんみたいなのもあったからシークレット的なやつにしよう言うてやってたんですけども、今回からゲストをちゃんと打ち出していきましょう集客のためにもって言うて打ち出したゲストが加藤恭子ですから、もうただの人ですからね。ここはちょっと一発屋芸人列伝絡みで、まあ HG さんムーディー勝山くんそして天心木村くん、このお三方をお呼びするというわけには、だからある意味ボランティアやからね、ボランティアやったらええんでしょ、
地下
あの謹慎期間中でも
会場地下ですけど、
会場
大丈夫ですか、ね、
会場が地下か暗いか、いやロフトプラスワンは本当に歴史のある立派な会場ですから
地下2階です、
もう働いてるのはもう素人も素人の若者たちですからね反社会勢力とは全く関係のない
カルチャーとかが好きな、
サブカルチャーが大好きな
若者が
アメコミとかね、が大好きな若者たちが、やってますから、
いい子たち、
何にも心配はいらないという、ミート高橋さんからいただいた、鶏もつ煮の差し入れを涙を流して食べる若者たちですからね、おいしいおいしいよといういい人たちばかりなんです。これはあそこなら大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどもね、ということでもう一度今8月の18日ネタ見男9ロフトプラスワンさんで、開催します。ローソンチケットさんで、売っておりますんで、よかったら来てくださいということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。まあだから本来あのこの番組で別に読むことじゃないんですよ、これはだからその山梨放送さん YBS の方甲府の方にあの木曜キックスという番組のパーソナリティやらせていただいてますから、そこに送ってきてくれりゃいいんですけども、なぜかそちらには来ずにこっちに来るというね、ラジオネームテトラポッドサイト、男爵様スタッフの皆様こんばんは。7月の6日に甲府駅北口よっちゃばれ広場で行われた、ものすごいこのローカルネームよっちゃばれ広場知りません？
何でしたっけ？
いやまずあの中央線のね、要鹿とイノシシがぶつかって止まるでおなじみのあと少し強めの雨と風で止まっちゃうね、でおなじみの中央線の駅に甲府というのがありますよ。だいたいその手前の大月という駅で観光客は全部降りますから、大月から甲府までは下手をしたら僕ともう一人ぐらいなんですね車両の中にいるのは。リアル銀河鉄道39みたいなメーテルと鉄郎しか乗ってない状態になるんですよ本当に。
カイジが
大月を越すと39になるんですこれはね、で甲府駅で降りると北口にこうよっちゃばれ広場という本当にもう広大な広場が
駅前で
誰のかわからん銅像しか立ってない、南口には信玄公がいるんですよ。ほんで去年ぐらいになんか除幕式みたいなのしてんの見たんですけど、南口には信玄公で北口には確か信玄公のお父さんのなんか信なんとかさんいう人の、もう誰も知らない、追い出したでおなじみなんですよ。今までだから信玄公を武田家から追い出した悪いやつやって言われてたのが最近再評価されてきてますっていう名目で銅像が立ってるんですけど、の広場、はい、普段は人っ子一人いない
駅前で
広大な駅前なのに誰もいないんですけど、まあ鳩に餌やってるおばあちゃんとか、どの辺に住んでるかわからへんおばあちゃんが鳩に餌やっとる場合かっていうようなおじいちゃんとかおばあちゃんがいるぐらいで、あとはもう誰もいないんですけども、その公開収録みたいなことでやったそのイベントのことですね、YBS ラジオの人気番組キックスのパーソナリティ5人が集結する、まあ大したもんはね集結集まってないですけどね正直ね、企画でしたが、そこでも男爵は百戦錬磨のステージさばきを披露、このそのイベントで良かったっていうのを言うメールを読まなあかんっていうのがねなんかちょっと嫌ですけども、
まあ曲
ですから、 ゆっくり話しかけられるのがゆっくり話しかけられるのが嫌だという御年68歳梶原茂氏に対し、うん、月曜日のパーソナリティがあの梶原さんです。
68歳、
久しぶりに梶原さんに会ったらもう大病したんかなっていうぐらい痩せてていやほんまに、はい、もう肌から水分というか精気が感じられないんですよ。絞られた風が吹いたらそのままポロポロポロサラサラサラってこうこっからこう粉になっていくんちゃうかなっていうぐらいいやほんま一回見てほしいのよ。溶けちゃう。久しぶりに梶原さんに言うと梶原さんだけなんか白黒になってたのよ。なんか服の色味もあったんか分からへんけど肌質とか肌の感じ色味、いや結構なんかちょっと結構ぽっちゃりしてるイメージやったんです僕の中では。もうツヤツヤしてる感じやったのに1年ほどはせんかったのかな。なんか痩せたって、いやこれでほんまにご病気されてたら後々えらいことやわこんなん、
ね、毎週番組やってます。
まあでも大きい病気お元気で、まあ年相応だから70ぐらいになったらもうあんななんのよ人間ってね。まあとその大先輩と年いってあるからゆっくりおじいちゃん扱いされてゆっくり話しかけられるのがすごい嫌やみたいな話をしてたんですね、うん。そういう梶原氏に対しやっぱり嫌ですよね、そうですよねと自身がゆっくり話しかけることで笑い会場を温めていました。これがだからやっぱりこういうセンスが、まあ、冒頭メールも読みましたけどあのミキの漫才の根底にやっぱ流れてるんですよ。僕のこういうテクニック精神ルネッサンスの精神がですねやっぱもう遺伝子がやっぱミキとか、まあ、多分和牛もでしょうね、とかまあエグジットには間違いなくですけどもヒゲ男爵遺伝子がやっぱこう言ってるんですよ、うん。ただほら他のもっとすごい人の遺伝子の場合はみんなやっぱり言いたいし言わなあかんよそれは、影響受けましたいうの、はい。ただヒゲ男爵の場合は影響もう素材フリーみたいな形になってるから言いたないしヒゲ男爵に影響受けたって言いたないやろから、いやうんうんじゃないですよ、だからあんま言わないだけでね、その後普段は世界的に活躍しているゲストが来るコーナーに梶原さんの曜日にやってるコーナー、うん、コラボしたんですね。だから、はい、自身が呼ばれたことに、僕が呼ばれて、冷蔵庫の余り物でちゃちゃっと作るみたいなと男爵お気に入りのフレーズを決める一方、確かにお気に入りですね、よく言うやつですね、引きこもりの時間は完全に無駄だったと鉄板の持論を山梨県民に伝えるなど笑いと知性が垣間見える大活躍、うん、移住してくださいと
移住してください。
えでもほんまもう移住してええかなと思ってますけどね最近。だってもう先週2泊3日で山梨いたんですから、
これのイベント
で、もう風邪ひいてお熱もちょっとある中、2泊3日で山梨行ってでこの間も行ってもうほとんど山梨なんです僕、うん、もう山梨からだからもういろんなとこ行きたいんですよね、うん、こうなると、うん、いや1時間3、40分やからね新宿まで全然通えますから。あとこれグラタンちゃんね、ワイベソーソー主催のテテテララララ祭りに行きましたと、そこで男爵様をちらっと見てみようと思い舞台脇のテントの入り口で入り待ちをしてみました、うん、男爵様がいらしたのですが驚きました。いやそんなことないと思うけどね、男爵様ってオフの時の顔がおっかないのですいやそ絶対そんなことない、作ってるもんずっと、家出たら俺もずっと作ってるから、いやそんなはずないと思うけどおっかないのです、声をかけたら殺すみたいな感じなのですそらグラタンちゃんがちょっと敏感すぎるんちゃう、私は引きこもり漂流記も一発屋芸人列でも一発屋芸人の日常不本意な日常も買って読みました、ありがとうございます。どの本も俺は気の優しい芸人、いやそんなことも書いてないけどね、書いてないよね、いつ何時声をかけられてもサインも写真も OK、 ゴミにだってガキにだって笑顔でサインするぜ、ネタの最中高校生がワイングラスめがけて小石を投げてきても笑顔でかわすぜみたいなことを、いやスギちゃんじゃないですから、書かれていましたが嘘でした。いやだからこれはグラタンちゃんの読解力のもんだよね、俺はもうはっきり書いてますよ、サインも握手も写真も、基本的にも大嫌いだと嫌だと、 まあそれは理由はいろいろありますと、全員どうせ嘘やから、うん、とりあえず目についたからスタンプラリー的にちょっと欲しい、要するに路上で配っているティッシュをもらうぐらいのモチベーションで俺のサインをもらおうとするという、そんなものにいちいち付き合って時間をね使いたくないんだ、大嫌いだというのは書きましたよ。でもいざそういうのが来た時にはもう完全な神対応をすると、心の中では全く思ってないけど、何にも思ってないけど、ありがとうございます、いやいや嬉しいな、いやいや、かくかくさん、お名前は入れる、入れんでええの、お写真撮る、いやいやこちらすいません片手で失礼します、で握手してありがとうございました、いや心の中で全く何も思ってないけどやりますよというのを書いただけで、別に俺は気の優しい芸人なんて書いてない、俺はね、なんか声をかけたら絶対殴られる感じでした。いやおかしい、おかしい、そんなはずないよ、今まで本の中で繊細で控えめでいつも笑顔の男爵様をイメージしていたので、生の怖い男爵様を見てそんなことないって、生の怖い男爵様を見てショックでした。6歳の娘も怖そうな人いたねと言っていました。いやだからもうこれ誤解なのよ、太ってて短髪でヒゲ生えてて、で多分その時メガネかけてんからもうちょっと目悪い状態でしょ、でちょっとこう目を細めて見るみたいな感じになってたから反社会勢力の人みたいに見えただけで、基本的にはものすごく常識的な、
実際殴った
当たり前や
殴ったりします、
そんもうてててららら祭りで人殴ってたらもう俺もう今年いっぱいの謹慎ですまんよ、もう引退ですよ。
そうね、別の人にね、
そうですよ、はい、で6歳の娘を怖そうな人いたねと言っていました。男爵様は本の中で6歳のお嬢さんとプリキュアごっこをしているといいパパアピールしていましたが、私の娘は怯えきっていました、私は男爵様に騙されていたのですね、ショックって書いてますけどね、いやだから騙されてたというか、もうあなたが勘違いをしているという、
もっとほがらかだと思った
し、でもいやそんなやつおるわけないやん、いやもう言うとけど僕以外のタレントさんの方がオフってる場合もっとツンケンしてますよ、で最後これ、はい、今日はもうメール読みますけど、
めちゃめちゃ読みます、
でノンティーノンティーさんが遅れてきたから
遅れてきたから、
うん、ノンティーさんが遅れてきたからもうやる気がなくなっちゃって、
困っちゃいます
よ、ノンティーがいないとやっぱりやる気が起きないのにそう、ノンティーにとっては遅れてもいいやつなんだっていう気持ちになっちゃったから、ちょっと今日はごめんなさい、はい、
もう一枚、
いや違うんです、これは読んどかない、今日読んどかないと意味がないです、男爵様スタッフの皆さん、あなんかメールが来ましたね、はい、ちょっと今ピーンってメッセージ来たなと思って、はい、いや俺ほとんどメール来へんのよ、うん、で最近なんか間違って、うん、普段絶対せえねんけど間違ってちょっとした迷惑メールのリンクを一瞬踏んでしまったんですよ、で以来1日100件ぐらいわけのわからん、安倍首相引退とか今朝方来たんはもうイランが戦争をみたいなやつ、いやもうそんなんで俺リンク押すかいみたいなやつがずっと来てて、だからもうほとんどメール見ない状態で、今パッとピーンってなったからパッと見たら、わらふじなるおのわらふじから半年以上ぶりにメールが来て、来週18日木曜日にケンキさんがバーベキューするんですけどご都合いかがでしょうかっていう。
ちなみにご予定大丈夫ですか？
今返しといていいですか？
18日
の予定ですか？
はい、
ちょっと今手帳見ますね。来週18日でしょ、はい、なんでしかし俺にメールしてくるかね。わらふじかてもう今サンドイッチマンさんの事務所に行ってんのよ、はい、でケンキさんなんかもう正直3年4年は追ってないよ俺。まあたまにメールはいただくけどね、18日は木曜日でしょ、すいません山梨です。
木曜日
は山梨なんですね、じゃあ今山梨だと喋、ったことで返信とさせていただくという形でよろしいでしょうか。違うんです、これを読まないとダメだと言ってたんですだからね、7月12日金曜日だからもうこれ収録時点での話ですけど、ついさっき来たメールなんですよ、はい、それを僕は家僕の親友がスッキリの天の声をやってるのを家で見てすぐにここに来てますから僕は、はい、7月12日金曜日に行ってるスッキリ、 金曜日のクイズスというコーナーにて男爵様らしき声が響いてきたので感想をお送りさせていただきます。のっけからコメンテーターの一人が天の声の正体に気づかない流れで盛り上がり、番宣ゲストの女優さんからは乾杯っていう人、この牧陽子さんですね、乾杯っていう人という絶妙な回答、もはや気づいてもらうのを諦め VTR の前振りで天の声がルネサンスと叫んだ瞬間には大爆笑でした。まるで本やコラムに書かれていたことがそのまま目の前で再現されている、そんな感動する不本意な日常で散々書いたことが、全て再現されているという、で嘘は一切ないんですね僕の本に。中盤の動物の鳴き声を当てるクイズでもスギちゃんの愛犬をねじ込むというシュールな内輪ネタで司会の加藤浩二さんからしっかりツッコミをもらい引き続き大盛り上がり。ただ一つコーナー終了間際での面白くもない第2子が生まれましたアピールには若干イライラしてしまいましたがいやまあまあだからこれラジオネームお箱ね、まあお箱はもうこの番組のやっぱりリスナーやから、持たざるものやからねやっぱりね、全てを持っているパーソナリティに対するカチーン一人もいないのにカチーンという、そもそも結婚もしてないのにカチーンというね、しょうがないしょうがないそれはね、これまた加藤さんのなんだお前ご祝儀せびってんのかという見事な返しによりイライラも笑いに早変わり、やっぱり朝の帯まで勤めるベテラン芸人さんはすごいですね。そりゃそうです、そんなこんなで終始楽しい雰囲気のままコーナー無事終了。加藤さんの今日良かったよという感想もあったし、これは金曜天の声のレギュラー狙えるんじゃないですか、まあ、今回ね2回目ですよね、半年ぶり2回目ですよね、だから絶妙にハマってるかハマってんか分からへん状態ですよね。僕の親友の話ですけども、
他にもね、
いやいっぱいいますもん、はい、ということですけど、いやだからねあれなんですよ、まあその僕も家でテレビを見てたんですけども、あの親友がねやってるところをテレビで見てたり鬱陶しいみたいな顔しな、そうそう、まあまあこういうなんこういうのをせなあかんような高みに登ったことがないからね、いやもう家で見てたんですけどもね、親友が出てて天の声見守ってたんですけども、唐沢さん、唐沢俊明さんと、ね、牧陽子さん、ね、でだからやっぱ僕ちょっとねその親友に言うたんですけど、もうちょっと罪悪感ない、その呼ばれて言ってるのは分かるけど、あのコーナーって基本的になんか誰かが喋り出して、その喋ってるそのなんていうの感じとか声とかなんか繰り出すフレーズとかで、あれ誰やろ、誰、いや絶対あれだよ、いや違いますよ親友ですよみたいなやり取りを楽しむところやんね。で最終的にまず根本的に出てこ、いやだから天の声うんぬんじゃなくて、なんやねん、いやどんだけ出んねん咳、
咳がね最近
アレルギーやん、もう
もういいっす、
いや一緒に、いやもういいっすじゃねえよ、一緒にブースに入る作家としても0点でしょこんなん
変なとこ入っ
ちゃった、水飲めば一回待つよ、
もう変なとこ入っちゃった、
もうええわもう、
どうぞどうぞ、
もう喋る気なくなったわいやお前これ俺やからこれで済むけど、大谷さんとかやったらめちゃめちゃ言われるで、
昨日一回も出なかったけどな、
昨日誰だったんですか、
ジャニーズさんです、
え
ジャニーズさん、
ジャニーズのどなたかの、はい、あの番組、
はい、
いやもうこの一番かんよね、この態度変えるのね、もうものすごい今印象悪いよ自分、そうタレントによってとか、そのタレントが属する事務所によってとかいやほんまにもうええよ、多すぎる、意図的にかぶせてるとしても多すぎる、そこのセンスがない、まずもう5つ前ぐらいで終わっててよかった、
ちょっとしつこかったね、
しつこかった、
うん、すいません、
水かな、大丈夫、
大丈夫、
飲まんでいやなんで急にそんな喉イガイガし始めんの、
乾燥して
る、おかしい、
おかしいっすね、
いや違う、いやだからその天の声ね、もうええよ咳しても別にええよ、その声で当てるねっていう遊びやんか、はい、僕の場合、うん、そもそもおそらくですよ、うん、完全装備シルクハットかぶって あのスタジオに行ってコメンテーターの前でルネサンスってやっても名前出てこへん可能性あるなと思って、それちょっとブレへん、あのコーナー的に、
まあ、断尺ぐらいは、
まあまあまあまあ、でも乾杯の人って言ってもらえるぐらいでもね、もうもちろんありがたいですけどね。であとやっぱり思ったんが、その親友に聞いてたら、あれこう入ってもう『スッキリ』自体は始まってるから演者さんに会わへんわけよ。でもスタッフさんとバーッと話してブース入ってっていうことらしいねんけど、それでもあいつめっちゃ緊張したって言ってたのよ。日テレ入ってタレントさんに一人も会わへんのにめっちゃ緊張した、口カラカラなった、胃が痛い、前回もそうやった、今回前回があるから今回柔らかくかなと思ってたらやっぱり同じように口カラカラ乾いてお腹痛かったって言ってたから、あいつタレント向いてないよねやっぱね。
ちょっと大きい仕事。
いやもういやめちゃめちゃでかい仕事よ。まず、
まあ、でかいけど、
スッキリさんの天の声言うたら、あいつにとったらねもうよう分からなくなってきた。こういうのもうまいことできへんし俺、うん、よう分からんようになるし、
ね、
やっぱスペシャリストなんですよ。やっぱね、すごいです。才能がある人はいいですねという 例のオチで締めたいなと思います。フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今週もレディオ内のチャンネルおもちゃに出演されているこの方とご一緒です。
渋谷かほです。かほぱいって呼んでください。
かほぱい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、先週はもうすごくかほぱいがいろんな現場でどやられるというねマウントを取られ
そうです、ね、
マウント取られるわけじゃなくて、うん、取ろうという試みを仕掛けられるというね、はいうん、まあまあ優しそうな雰囲気をね出してますから、
本当ですか。
まあ我々もよく宇野 T さんなんかもよくありますよね。でも宇野 T さんなんてこの業界で言ったらもう最底辺というか、うん、あれだから
ちょっと待ってください、
ね、結構言われるでしょ。そのなんかちょっと年下の後輩の構成作家に、いや僕この間こういう番組ちょっと入ったんですけどスタッフで入ったんですけど、うん、みたいな、もう宇野 T さんが聞いたらもう目が回るようななんかすごい番組言われたりとか、屈辱ね、我々はその屈辱をためて生きてる側ですからね。カオパイちゃんも大変だということが分かって、はい、皆さん安心してくださいということでございますね。
そうなんです。
はい、じゃあこんな企画やりましょう。レディオ悩み相談男性編。
イエーイ。
はい、先週は女性からの悩み、うん、今週は男性男の方ということでございます。ラジオネーム、メガネを取ったらメガネ、はい、面白い、ご相談があります。結婚して18年、長いね。子供が2人、住宅ローンを払うよくいるサラリーマンです。このメガネを取ったメガネがね、はい、私としては頑張っているつもりですが、妻から異常に嫌われています、
うん、
奥さんに嫌われてる、
うん、切ない。
結婚2年目から
早い、
あんたのことが大嫌いなんだよ
だって早い段階で嫌われたのね。
なぜ16年プラ16年いけたのかという言われています。妻から ATM 宣言されている、関白宣言ならぬ ATM 宣言ですね
お前は俺の ATM
だという。私ができることがあったら教えてください。ないない、もうない。私ができることはもうありません。これは
切
ない、まあでも結構18年、もうすぐ20年ですよ。
すごいですね。
で18年2年目からずっと大嫌いだった、うん、の割に子供が2人いるという
そうですよね。
時間がちょっとね、計算が合わない。
でもこれももう遺伝子として考えてるだけだからみたいな感じなんですかね。
あ、
もう着床したいだけの
行為っていう、パーツ原材料みたいな嫌だね、これはね。
そんなこと言われるんだ。
どうですか、まあカオパイちゃんまだご結婚はされてないですけども、
同棲とかも経験がないので、この、うん、誰か
どうせもない、
ないんですね。
どういうお付き合いになるんですか、カオパイちゃんは。いつもそういうことがあると。
そうです、その深いお付き合いはあんまりない かね。
怖い怖い。サイコパスの人だ、ね、男をどうとも思えないみたいな。
基本、うん、お家に帰ったら一人になりたいタイプで、一回
血の袋だみたいな。人間は血の袋だみたいな。怖いやつですね、怖い怖い怖い、ね、
袋破いたら
こんな風にみたいな、なんか怖い怖い、ね、
殺そうとは思ってないですよ、
いやいや、そ同棲もしないでしょ。
そうなんですよ、なんか誰かと人生をシェアしたって感覚がないので、そう全くわからないです。
いやその一番長いことお付き合い、はい、差し支えなければですけども、はい、一番長いことお付き合いした方とかは何年ぐらいなんですか。
1年半以上経ってたのかな。でもそれもなんかはっきり私たち付き合ってるのとか言語化してない関係なので、う
ん、あそんな感じなんですか。
そんな感じですね。でもはっきりお付き合いしましょうって言われた私も、うん、なんか彼女としてなんか責任持ってこう頑張らなきゃってなっちゃうんで、
はいはいはい、
ちょっと仕事感覚になっちゃうので、うん、辛いのでなんか
仕事感覚になっちゃう。
彼女の仕事はって言って毎日 LINE をしてとかなんか自分に課題を課しちゃうんで、
なんか義務感にな
ってくるんですね。そうなんです。それが嫌でうわーもう無理ってなるのが毎回のパターンで。
カバちゃん結構こんな言い方なんですけど、うん、結構もう大人ですよね、
はい、だいぶ大人なんですけど、だいぶ大人ですよね、多分ちょっと今後一人で生きていくんじゃないかなっていう気持ちはありますね。
あ、そう、あ、そういう人もいるんやな。
そうなんですよ。
いや、まあ、いっぱいいるでしょうけどね。
結婚願望とか子供を産みたいって願望が昔からなかったので。
なかったんだ。いや全然いいと思いますけどね。
まあ、親からはそれが普通だよっていうふうに言われたので、だからすることが、
あ、はいはい、結婚してお子さん産んでというのが、まあ、通常普通だよみたいに親御さんから言われてたけども、
父が医者なのでなんか尿検査みたいなもんだって。
お父さんお医者さんなの。
そうなんです。
セレブ家庭
やんか。いやいやいやいや、なんか尿検査みたいなもんだからする、ああなぜしないのみたいな感じの
言われ今もでも言われるでしょ親御さんに。
でもそろそろもうアラサーなんでも諦めかけてる。
孫はって言われへんの。
もう兄がいて孫は生まれてるので。
ああそうなんだ、
うん、まあ私が一人で生きていくことへの不安はあると思うので、
ああ
やっぱこの子甘やかして育ってたからとか、大丈夫かしら一人でっていうのは母も父も思ってると思うので、両親のために安心させるために結婚しとこうかなみたいなのはちょっとあります。
新規臭い話に新規臭い話。いやおもちゃのコーナー言うてんのにレディオのコーナー言うてんのに、
パパイですって言ってんの に, んのに、
いやもう親を安心させるために言うてん
の。
あでもそういう気持ちは多少あるんだ。なんか申し訳ないなみたいな、
ね、ちょっと安心させてあげたいなっていう。
まあ今のねご時世そんなことが言い悪いということではないと思いますけどね、
う
ん、
あとはこう親が一人でも大丈夫だなって思える仕事とか職を手に持つ、
そうね、いつまでもコスプレね、まあ加納姉妹というね方もいらっしゃいますけども、
そうなん、ね、一応私試験勉強みたいなことをサイドでやってて、
何試験勉強って、
はい、ちょっと合格したら痛いんですけど、そういう資格試験とか、
資格ですか、
はい、
いやこれはね
今までも持って英語の先生とか持ってるんですけど、もうちょっとそのなんか親が一人で稼げるなって安心できるようなものを、
豆腐ソムリエだ
もう限定的、
食われへんのあれ、
何その隙間産業な
豆腐ソムリエと
健康的ですけども
お米ソムリエとかあれ飯食われへんのあれフードマイスター
フードマイスターあれなんかアスリートのサポートみたいな感じ、
ね、あれだ、あそう奥さんが撮るやつ ね、ドキュメント見たやろ
もう旦那ってじゃない
ですか、ついこの間やったプロ野球選手の奥さんのドキュメント見たやろ、
大体みんな持ってるやつ
持ってるやつね、はい、旦那のためにというね、うん、じゃあもう本当にちゃんとした、ちゃんとしたっていうのもおかしいけど、
うんうん、
もう
その将来的に
ごっつりした資格だ、はい、国家資格だ、
それぐらい、はい、考えてます。
わあすごいね、ねえ、いえ俺たちの誇りだよね、カオパイは
まだ合格してないですから
それいつ頃わかんの。
早ければ今年中には、
うん、あでもそれぐらいのスパンなんだ、うん、わあじゃあちょっと朗報楽しみにリスナー一同待っておりますんで、頑張ってください。
はい、男爵さんからこうアドバイスは
何ですか、何の相談でしたっけ
結婚なんてもう2人目も生まれて、
ああなるほ ど, ちょうど、いやもうそんなにやったら離婚したらええやんうん、ATM 宣言されて、うん、2年目から嫌いやって言われて、うん、ねそんなに嫌なんやったら、うん、離婚したらええと思うよ、うん、
お
以上です
シンプル非常にシンプル。
ただお子さんのケアはちゃんとしてね、それはそうです、ね、うん、旦那と奥さんと嫌ってようが、うん、好きやってようが嫌ってようが、うん、子供の責任はちゃんとしてほしいから ね、
責任、
でも傷つくと思うけどね、うん、難しい、
お子さんたちは
難しいですねこれはね、うんうん、もし本域の相談の答えが知りたいなら、
はい、
クロワッサンの方に送っていただいたら僕お悩み相談やってますから
と
そっちに送ってください。
丁寧な文章で、
はい、こっちでは答えませんから、ね、はい、じゃあレディオからのお知らせ、カオパちゃんよろしくお願いします。
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトレディオが出来上がります、うん、このレディオには私渋谷加穂が出演しているおもちゃんや、みひろさんの冠チャンネルとなるゴルフわでしこがあります、うん、その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です。ぜひチャンネル登録といいねを押してください、
はい、
近日中に公式ホームページも出来上がりますので。
本当かな、
近月中ぐらい、
ね、8月多分な、うん、
今しばらくお待ちください。
8月の末や
早ければですかね、
早ければね、はい、SNS もチェックしてください
お願いします。
ということで、ではラスト1週間おばあちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
レディオのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつ煮とやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、加藤京ハローワーク。これ初めてこのコーナーやんの2回目、この春からフリーアナウンサーの道を歩み始めた元山梨放送アナウンサー加藤京子ちゃんを応援するために立ち上げられたコーナーというわけのわかんないコーナーだというね、まず加藤京子が誰だよっていうところからねありますから、加藤京ちゃんへのお仕事の依頼やこんなアナウンサーの方を募集していましたよ、この仕事絶対加藤京ちゃんに向いていると思いますといった情報をリスナーからいただき紹介していこうというコーナーです。メールいただいております、うん、そんなに来てないでしょこのコーナーメール。
まあ細々と
ね、
はい、
やっぱ声優のラジオを作ろうとかに比べたらもう全然足元にも及ばないという、ラジオネームミミズグチグチ、ローカル局からの成り上がりの道を着実に進む加藤京さん、うん、そうか、そんな加藤京さんの道と純蔵さんの道は、ヒゲ男爵の道はもう永遠に交わることはないように自分には思いました。
そうですか。
そうかな。しかし昨今の芸人事情を見るに交わることがあると思いました。それはヒゲ男爵が何らかの不祥事を起こした時の記者会見の場の司会を加藤京さんに頼めばいいのですいや絶対嫌やわ、はい、安心して任されへんわ。さすがの心がない加藤京さんもそんな場所なら面白がってきてくれるはずですってね、まあ、司会業とかいろいろやってらっしゃるんじゃないですか。なんかね、たまに加藤京ちゃんのツイッターを見たら万札のレイを首にかけてる写真とかねあったとかなかったとか。
あれ加藤京さんか。
今だから高校野球とかをなんかやってんでしょ、埼玉の方で、
予選
のねえ、よくなんかテレビ画面を映してそのままツイッターに上げるっていう素人みたいなことやってますけどね、あもう絶対やっちゃダメなんですから、あるのは、
今お忙しいんじゃないですか。
まあまあまあまあ、でそのロフトプラスワンの方にもゲストで来ていただけるという、はい、ラジオネーム、NN の二乗、うん、N の二乗か、うん、はい、男爵様お久しぶりです。いや分からん、放送開始2回目以来の投稿となりましていや久しぶりのスパンよ
久々だね
久しぶりよ、こんなにも貯めて久しぶりを使うやつがおるかね
11年ぶりぐらい。
今日ちょうどまあ、僕の親友が言うてましたけどたまたま太田スタッフさんがヒゲ男爵さんのラジカルの中継の時に一緒やったもんです10年前って言われたって言うてましたよ。そんなもん覚えてるかいうね、危なく覚えてますって言われた時に危なくって言いそうになりましたけど全く覚えてませんからこっちは、いやありがたいですね、あの時いただいたアスカのフィギュアはだからもう本当に文化放送の社屋に横断幕貼ってあった時やね、アスカのフィギュアは毎年断捨離を逃れ現在も自分の部屋に飾ってあります、うん、そんなんあげたん。
私物をあげてた。
俺もなんか覚えてんな、カットバセ清原くんみたいな漫画をうの T がさも面白いでしょこのセンスと言わんばかりに持ってきてプレゼントしたのは記憶にありますけども
家から持ってきたん
だ、さて本題ですが、加藤京さんには 本番組声優のラジオを作ろうの声優、あこれはいいんじゃないの、クルスしおりをやらせてみてはいかがでしょう。どうですか、
うまくできるかな、
ね、まあ確かにね、
声
質もちょっとね、
ちょっと低めですからね。
それやったらもうカホパイちゃんにお願いした方がね、 中のコーナーの に出ていただいているカホパイちゃんとかでお願いした方が、一か八か田村ゆかりさんとかにお願いしてみるとか、どうですかそれは。
バレちゃうよ、
一か八かシークレットで、クルスしおりさん今日ゲストにルネラジン来ていただいておりますで、田村ゆかりさんにちょっと喋っていただくというギャラ発生します。これギャラいる、高いんでしょうな。ねえ、でも田村さんでもう56ぐらいじ
ゃん。太田アナウンサーぐらい。
クルスしおりをやらせてみてはいかがでしょうか。八木亜希子や八木亜希子さんね、山村みちさんのように、アナウンサーから女優になった例もあり、加藤京さんには加藤京さんには収入ができる、どういうことや、収入ができる、可愛い声による不慣れな苦しゅうないは、爆笑と一石三鳥間違いなしですよということですね。これはでもちょっとやっぱりプロデューサー的立場である宇野 T さんがね、今ちょっと難色を示しましたから、ちょっと違う、
まあ、面白くならなそうで、
宇野 P のイメージとはちょっと違う、またあいつできないからなそういうの、こうこうこうっていうのできへんから、
やっぱね、やっぱこう把握してる、
そうね、これはちょっとまあわかります、保留でございますね。はい、ということでございます。もっとド営業でいいですからね、はい、今度誕生会するから司会に来てくれという、カラオケバンバンで誕生会するから司会に来てくれとかでいいんですよ、
ね、司会とか、
そういう
こと
で全然いいんですよ、
は
い、
生々しい、
はい、生々しいやつをお願いします、はい、ということで加藤京ハローワークのコーナーでした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼帯への道、昼の帯のラジオへの道でございますね。ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在7月分の応募も受付中でございます。ありがたいですね、本当ね。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIG です。そしてお知らせもございます。ネタ見男9、こちら8月の18日の日曜日、新宿ロフトプラスワンさんで、やらせていただきます。チケット情報はロフトプラスワンのホームページ、あるいは私どものツイッターとチェックしてください。ローソンチケットさんで売っております。結構もう多分これが流れる頃にはハケてしまってると可能性もあるんで、お急ぎくださいということでございますね。さあ、そして、私が来ました一発屋芸人ですね、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常等々、現在発売中です。引きこもり漂流記完全版は角フェスにも入っているということで、ぜひこの夏休みに、読書感想文のお供に、種に、お買い上げいただきたいということでございますね。そしてもう いいんじゃないかなって、もう今日思い切って飛ばしますか、頑張って、初めて飛ばしますよ、ダメ、ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中と、
誰から、ね、
それまたわらふじからいや、何時ぐらいなのっていうのを送り返した、そのケンキさんとのバーベキューは平日に行われる、もっとどうよ、ケンキさんとのバーベキューは何時頃からなのと聞いたら、多分11時から17時頃までという 6時間に及ぶバーベキュー
過酷、
はい、まあ、ただその間がっつりも私甲府にいますんで、ちょっと参加は無理だなということでございますね。雑誌オンラインさんから840円発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ、雑誌コンティニュー、コラムを連載しております。木曜キックス YBS 山田翔蔵さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということで、まあもう時間もあれなんでいいんですけど、なんかここで喋ったことがなんかネットニュースになるっていうのが普通の番組ならよくあることなんでしょうけど、この番組はたまにあるということで、この間なんかその喋ったのはね、なってましたけどね。
ああ、年齢ね。
この別に暴露でもなんでもないのにね。暴露でもなんでもないよね。あれも。ご本人が言うてますしね、あれね。 恥ずかしいし、ちょっとやめてくれる？ラジオネームジャッカル松岡が教えてくれたというか、ジャッカル松岡が書いてんじゃないのこれ。よくわかりませんけど、ライター本人の可能性があるからねこれ、うん、だってこいつしか言ってきてないんだから、うん、まあまあまあちょっとそういうのも勘弁してください。これでね、この番組やってることでその地位や名誉やギャラをもらえてるんならそういうことにも我慢しますけども、もう言うたら僕11年ほぼボランティアやってるのと一緒なんですかこれは、もうその勘弁してください。構わんといてくださいほっといてくださいということですね。はい、今週この辺で、来週までさよなら。ルネサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。そして愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読んでいこうじゃないかということで、今日長いですねこれは。しかもちまちました字で、もう読みたくないですけども、いきましょう。ヒゲラジネームってね、ヒゲラジネームじゃないですけど、ヒゲラジはあのメルマガの方ですね。はい、ラジオネーム熟女と、
はい、熟女さんから、
熟女さんからいただきました、はい、ラストメッセージ。男爵様、ウノティ様、はじめまして、まあ、これちょっと初めのご挨拶みたいなところですね。かれこれリスナー歴8年ぐらいに、ありがとうございます、なりましょうか。ももかちゃんが生まれる前からですから、それ以上かもしれません。男と別れるたび、ルネラジに私だけじゃないんだと励まされる思いで、ろくでもねえ感性ですけどね、聞いたり聞かなかったりを繰り返してかれこれという感じです、うん、文章がちゃんとしてますねやっぱね、熟女なんで。中でもラストメッセージのコーナーは大好き。ココリコさん、コリリコですねおそらく、ココリコさんはいらっしゃいますけどミラクルタイプの方ですから、コリリコさん、まだ続編は来てないのですか？その後旦那さんと不倫をしている真犯人は見つかったのでしょうか？気になります。いや我々も気になりますけどね、待ちましょう。さて、私もラストメッセージを書きたい相手ができたので初投稿してみました。ドキドキします。熟女っぽいですね長くてすいませんって笑。はい、じゃあこっからです。ラストメッセージ。バイトの先バイトしてんの熟女のくせに、バイトの先輩 S さん、アルファベットの S でございますね、ラストメッセージ。私は現在、これ熟女ね、私は現在熟女キャバクラで働いていますだから熟女なんだって熟女キャバクラで働いて、まだあるんですね。なんかもうそれこそ10年ぐらい前に一時なんかそういうのなんか流行ったような気がしますけど、熟女キャバクラで、でも34歳です、まだ若い。34歳の私にとって普通のキャバクラでは豊島扱いされるところ、ここでは若いねともてはやされ、若さもなく売り上げもなく客にもつけず、店内でダラダラとお茶会をしているだけのただのババアたちに羨望と羨望と嫉妬の目を向けられながら働ける環境はこの上なく居心地がいい。はいいことじゃないですか。じゃあ多くの客は熟女を求めてくるくせに、結局若い子が隣に着くと嬉しそうな顔をする愚か者ばかりです
ひどい言い方ね
熟女キャバクラだっつってんのに、若いのが着くと結局喜んじゃうって、おっつってこっちの方がいいなんてなっちゃうってね。そんな熟キャバのおつぼねである S さん、出ました、 S さん、ラストメッセージを送ろうと思い立ったのは S さんがもう間もなく退職なさると聞いたから。私が入店したての頃の S さんはとても優しく、緊張している私に気さくに話しかけてくれたり、はいい先輩、指名客も多く頼りがいのある女性でした。そして見た目は宝塚歌劇団にいてもおかしくないほどのクールさと、
天海祐希さんとかみたいなことでしょ。
スタイリッシュな雰囲気もあり、私は同期の子たちと一緒に S さんってかっこいいよねと話していました。まあ熟女キャバクラで同期も何もないけどね
かっこいい
かっこいいよねと話していました。タバコを吸いすぎて 歯茎タバコを吸いすぎて歯茎が黒いのと、酔っ払うと距離感がわからなくなるのか、やたらと近づいてきて酒臭い息を吹きかけられることと、まだ続きますことと、クールな見た目を裏切るような猫なで声でベタベタ接客するぶりっ子加減以外、尊敬に値する人でした。3つあります。歯茎が黒い、息が酒臭い、猫なで声、まあまあそうそう、場所が場所やから、お酒飲むとこやからね。でもそれはご自分が売り上げが良かった頃の小さい小さい上っ面の自信から来るものだって、もうボロカス言ってるよ。ご自分が常にトップに君臨していないと不安でしょうがないという、ただのあなたの狂気じみたエゴから来るものだと私は気づいてしまいました。あら、客が多いのは枕営業のおかげだということも人づてに聞いていましたし、熟女キャバクラで枕営業地獄のような、こんなバスへの熟キャバで44歳の独身おばさんが、同い年同い年独身おばさんがそんなに熱心になるなんて、あ、痛くて哀れです。そしてあなたはご自分より売り上げを上げ出した私や同期の子を泥棒猫と呼んでいた、ま、古い罵倒のね昼ドラみたいな泥棒猫って呼んでいたそうですね。と、誰もあなたとつながった汚い親父なんかいらないけど、あっちから、いや、もう何にもリスペ尊敬してないよ、もう忘れてもうてるやん、いらないけど、あっちから寄ってくるのだから仕方なく相手しているだけですよ。でも泥棒猫なんて、そうやな、昭和のドラマのセリフみたいな言葉が現実でも聞けるなんて少々感動しております。最近は枕営業にも限界が来たようで来るんですね、枕営業にも限界が。あなたの売り上げは下がる一方、完全にやる気を失ったあなたは来月で卒業なの、来月で卒業なの、ちょ、猫なで声っていうのがどんなんかわからんけどと強がって明るく言っていましたが、卒業は本当の学生かアイドルだけが使っていい言葉です。そういえばハロウィンの時に着ていたあなたのセーラー服、心底ゾッとしましたあなたと出会えてよかった、ほんまかいこんなに反面教師になってくれたのだから。言いたいことは山ほどありますが、これで最後にします。ぜひこれからもそのままのあなたでいてください。あなたなら周りにこうやっちゃダメなんだと身をもって教えてあげられます。そしてたくさんの昼ドラみたいな名言を残してください。お元気でということですね。熟女キャバクラという、しかもバスへの熟女キャバクラという特殊な空間での、まあ、このね、なんかマウントの取り合いというか、いるんですね。だから、だからなんやろ、お水の花道にうんこかけたみたいな清水さん、主演の女優さん、誰だっけ、財前直美さん、清水梨沙さんと財前直美さんがいつも一緒なんだよ、ね、財前直美さんが主演されてね、もう大ヒットしたあのお水の花道という、フジテレビさんですか、あれはドラマがありましたけども、あれにだから、まあ、うんこかけたような職場やということですね、そうですか。まあね、だどこなんかね、一回行ってみたいですよね、どんな感じなんか、ね、本当にバスなのか、どれぐらい歯茎が黒いのか
やめる前に、
逆おはぐろってことでしょ、だからグキの方やからね、だからピアノで言うたら白が黒で黒が白みたいなことやもんね、ややこしいなこれ、いう圧倒的に黒が多いですけども、そうね、面積としてね、ぜひちょっと、社会見学に行ってみたいなと思いますけどもね、よかったらどこの店か教えてください。ラジオネーム、あ、ヒゲラジネーム熟女ね、はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。